ようございます。聖書と福音の時間です。6月28日は貿易記念日。1859年のこの日、江戸幕府がアメリカなど5つの国と自由貿易を始めたのが由来だそうです。これを機に日本には西洋文明が一気に入り込んできました。その時、多くの宣教師たちが命がけで聖書をこの東の果ての小さな国に伝えに来てくれたのです。さて、今日もこの聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話は那須清さんです。
おはようございます。那須清です。先日、北海道の函館に行った際、足を伸ばして小樽まで行ってきました。目的は小樽港沖合に横たわる防波堤を見るためです。明治政府は世界との貿易を進めるために本格的な港の建設に乗り出しました。地形的に元から良い港である以外は、沖合に防波堤を作って整備していかなければなりません。小樽港沖の防波堤は、設計から施工に至るまで日本人だけで行った初めての本格的な防波堤だったのです。それを指導したのが、土木工学の分野ではとても有名な広井勇という人です。彼は青年よ大志を抱けで有名なクラーク博士がいた札幌農学校の2期生でした。同級生に以前の五千円札に載っていた二戸部稲造や内村勘蔵などがいました。そして彼らは皆聖書に触れ、イエスを救い主として受け入れ、クリスチャンになったのです。明治を代表するクリスチャンである内村は、当時広井が聖書メッセージを語るのに一番ふさわしいと思っていたほどです。しかし、広井は土木工学の道へ進んでいきました。日本の国を豊かにするために、インフラの整備をすることが大切だと感じ、それが神が自分に与えた使命と捉え、一生を土木工学に捧げたのです。自費でアメリカに留学し、叩き上げで工学を学び、英語で記した橋作りのための本は、しばらくその分野の教科書にもなっていたそうです。小樽港の一角に、小樽港湾事務所があり、その中に資料館があります。職員の方が先輩たちの偉業について丁寧に説明してくださいました。コンクリートの塊しか見えない防波堤建設にも多くの工夫や努力があり、この防波堤あってこそ、小樽港の繁栄があることを教えられました。さて、私たちの日常生活でも、人々の努力や配慮のゆえに今恩恵を受けているということはよくありますね。その最たるものが、私たちを作られた創造主による配慮だと思うのです。今日も神の配慮の具体的現れである福音について考えていきましょう。次のような聖書の言葉があります。兄弟たち、私が心の望みとし、また彼らのために神に願い求めているのは、彼らの救われることです。これはパウロというクリスチャンが、自分の同胞であるユダヤ人の救いを求めて神に祈っていることを語っています。まず、聖書が語る救いについて考えましょう。人間には様々な問題があり、様々な対策を講じますが、根本原因まで行き着きません。実は、すべての問題の原因は、私たちを作られた創造主なる神との関係が深く関わっているのです。以前に、歯の具合が悪くて歯医者さんに行って見てもらいました。ところが、思っていた歯よりも違う歯の方が早く治療しないといけないと言うんです。その歯は神経を抜いていたので、虫歯が進んでいても痛いと感じなかったんですね。自覚症状はなくても、医師にはそちらの方が深刻だと診断されたのです。同じように、人間が抱えた問題の解決は、まず神との関係を回復することから始めないといけないというのです。神はそれを優先して取り扱うように進めています。どれだけ社会改良しても、どれだけお金持ちになっても、どれだけ健康になっても、一時的な問題解決になっても、 いつまでも続く真の平安を得ることはできません。神に対する不健全な状態を聖書は罪と表現していますが、その罪の問題を解決しなければならないのです。ズバリ、聖書が語る救いは罪からの救いです。パウロは人間の救いを神に求めました。次に考えるのは、罪からの救いは神のみが与えることができるということです。罪の問題の解決は神の方で計画され、実行に移されました。その方法は不思議なものです。人間が受けなければならなかった罪の刑罰をキリストが十字架の上で身代わりに受けてくださったというのです。冒頭に語った広い勇は、冬の荒れ狂う波の強さを数字に表すために自分で公式を編み出しました。また、試しに試したコンクリートブロックを斜めに積んでいくという画期的な方法を採用しました。しかし、入念な計画、準備だけではどうすることもできないこともあります。工事中に大嵐になった時、彼は祈るしかなかったと語ります。嵐が静まり、神に感謝し、翌朝大きな波があと一回でも押し寄せたならば、クレーンもろとも堤防も崩れていたことを目の当たりにした時、さらに大きな感謝を捧げたのです。実は夜現場を見守っていた時に、彼は懐にピストルを入れていたとも言われています。工事が頓挫したならば、自分の計画が甘かったことを詫びて、命を捨てようとまで考えていたのです。仕事に対する誇りと意気込みを感じますね。一方、私たちの罪の問題を解決するためには、神は画期的な方法を取られました。旧約聖書で何度も出てきた身代わりの犠牲の捧げ物。それはいつも動物でした。しかし、完全で永遠の犠牲となるために、イエス・キリストは自分の体を持って十字架の上で捧げられたのです。イエスはその技を行うことを引き受けてくださいました。それは仕事だったからではありません。私たちに対する愛のゆえです。罪を犯した者は身代わりになる資格はありません。全く罪のないイエスだけが身代わりになることができました。その資格を自らの意思で使ってくださいました。すべての人間に罪の許しを与えるために十字架に向かい、神から復活させられたことにより、永遠の命を与える資格のあることをこの世に示してくださったのです。最後のポイントは、救いは個人の意思や選択にかかっているということです。パウロは救いのために祈っていました。私もあなたの救いのために祈っています。しかし、私が代わりに信じてあげることはできません。この神が与えたいと願っている救いについて、あなたがどんな反応するか決めなければなりません。これを考えることこそ、人間にとって最重要課題だと聖書は告げます。再び、広い勇の言葉を借りれば、彼は次のようなことを述べています。もし、高額が、ただ人生を忙しくするだけのものなら何の意味もない。これによって数日かかっていたことを数時間で済ますことができ、一日の仕事を一時間に短縮でき、余った時間で静かに人生について考え、反省し、神のことを考える余裕を作るのでなければ、私たちの工学には何の意味も見出せないのだ、と。便利な時代になって、時間が与えられても、お金に余裕ができても、健康が守られていても、その与えられたものを神様のことを覚えるために使わなければ、とても残念です。自分の罪を認め、神が用意された救いを知り、それに応答するように神は待っておられます。救いが個人の意思や選択にかかっているということは、どんな状況でも救われるということです。一人ぼっちの時でも、病のとこにあっても、すべてを失っていても、祈ることはできます。何もできなくても、自分の意思がある限り、神に応答することができるのです。ぜひ、 あなたもイエスを個人的な救い主として受け入れ、イエスを人生の防波堤として歩み始めてください。嵐を経験しない人生ではありませんが、嵐の中でも平安をいただく人生に入ることができます。心からお勧めいたします。
このプログラムに関するご意見ご感想はホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。